今日は朝から、昨日夜からですけども、ひどい雨で、こんなに雨がひどい時はですね、今日はもう教会来ないで、皆さんお家 で礼拝しておいてくださいって皆さんに電話しようかなと思ったんですけども、なんかそれもね、やっぱな、教会に来て礼拝するということも大切なことだからななんて、思いながら、いやそれでも雨の中来るの大変だななんてですね、思ってるわけですけども今日は父の日ということで、6月の第3日曜日なんですね。いかにも母の後陣を拝しているというか、付け足しというかですね、母の日があるんだから父の日もやっとかないかんかなという感じの、そういう、まあ、ことではないでしょうけれども、まあ、意味で、あるはないと思いますがで今日はまあ父の日で、まあ、私も一応その父なもんですから感謝をされる対象なので、今日ぐらいは T シャツとジーパンで、おろうかなと思ったんですけども、まあ、それもどうもいかんかななんてことでですね、堅苦しい格好をしておりますが、まあ父親というものはですね、まあ、自分もなってみて、まあ、父親になってまだ5年ぐらいでありますけれども、まあ、なかなか、しんどい、まあ、楽しい、というか、幸せなもんではありますけれどもね、また同時に、非常に大きな責任を、まあ、持たされて、いるものでありますので、まあ、いろいろと面倒くさかったり大変だったりするもんだなと思います。まあ、今日はやはり父の日ということで、お父さんを対象にお話をいたしますけれども、まあ、皆さん何らかの形でですね、父親に関わっておられると思いますので、お父さんを理解する上でも耳を傾けていただきたいと思いますけれども、先ほど、まあ、国重さんのお話の中にも、上司の方が急に亡くなったというようなことがありましたけれども、まあ、統計的には日本では、まあ、世界でも男性の方の寿命の方が女性に比べてかなり短いですね。10年までは違わないですけれども、数年違っております。男の方がそれだけ早く死ぬわけで、ありまして、まあ、なぜ男の方が早く死ぬかななんてことを考えるわけですけれども、まあ、やはりこれはそれだけ命をすり減らして生きているわけであります。で、男というものはですね、まあ、まずその父親である前に男であるわけなんですけれども、まあ、男と女というものは基本的に、傾向といいますか気質といいますか、そういうものが異なっておるようであります。まあ、いろいろな分け方ができるかもしれませんけれども、まあ、私が一番納得しておりますのは、男はですね、to do do なる生き物ですね。女は to be be なる生き物じゃないかと思っております。つまり男というものはこの何かをすることによって男であれる、女というものは to be、何かであることによって女であれるっていうか、まあ女は女であれるんですね。でも男というものはただ男で、私は男ですよというだけでは男を足りえない、何かをしなければ、ならないというような、生き物だと思っております。ある人はこの女は、女の関心は人間にある、男の関心は物にあるというようなことを言っております。トゥルニエも言っておりますけれども、まあ、例えばこういうことが言えますね。このカップルがドライブをする、ドライブでデートに行くと、 いうときに、女の人はどんな車に乗ってデートに行くかっていうことはあんまり気にならない。むしろ大好きな人と車に乗れるということが、嬉しいわけだから、まあ、ポンコツのおんぼろの、穴の開いたような車でも大好きな人と車に乗れるということが、まあ、幸せである。ところが男の方はというと、まあ、好きな女の子とデートに行けるんだからどんな車でいいかというとそうはいかないですね。やっぱりそこにその自分の主義主張というかものがありましてね、やっぱりこのスポーツカーデートするときには真っ赤なスポーツカーじゃいけないとかなきゃいけないとか、でっかいタイヤの四駆じゃなきゃいけないとか、あるいはシックなセダンじゃなきゃいけないかというようなですね、そういう興味があるわけなんですね。まあ、この現代社会において車というものはこのある意味では男の生き様というか主張の大切な要素なんですね。男はやっぱり道具を非常に大切にいたしますから、まあ、道具を誇るっていうんでしょうかね、どんな車に乗っているかということは非常に重要でありまして、だから男の方はですね、このデートに真っ赤なスポーツカーを乗りつけてかっこいいだろうと思って行ってるわけですけど、女の子の方は真っ赤なスポーツなんかどうでもよくて大好きな人と車に乗ってるということの方が嬉しいわけでありまして、もうその時点からすれ違い始まってるわけなんですね。気持ちはもうすでにかけ離れている。それを埋めていくのが夫婦生活ということになって長い人生の旅路が始まっているわけでありますが、まあことほどさようにですね、女の人の興味というのは常に人にありますね。この人はどう感じているか、この人のためには何をしてあげたらいいか、この人には何をしてあげればいいかということを女性の方はいつも考えておられます。まあ、私と母親の会話なんかはまあ、同じようにこの教会で奉仕させていただいておりますけれども、私の母は常にその頭の中に誰というイメージがあるんですね。まあ、教会でこういうことをしたいいんじゃないかって、あの人はどうだろうか、この人はどう考えてるかということもいつもこのイメージの中にあるんです。私の方は人間のイメージというよりむしろ教会のとしてのあり方とか組織とか神学的にどうだとかそういうようなことばかりを考えているわけなんですね。だから男は政治とか経済とかっていうのは好きですね。だから女の人があんまりその政治の話はしないですよね。スーパーで立ち話をしながらですね、橋本首相のポマードの話はしますけれども、政治のあり方がいいとか悪いとかって話はあんまりしないですね。私は自民党が好きや、私は自由党がいいとかですね、菅さんは素敵よねという話は出ますけれども、菅さんの政治がどうかという話は出ないわけなんです。これがね、男と女の違いなんですね。で、これはやはり神様が創造の初めからそのように作られたんだと思います。やっぱり女は女としての役割がありますね。それは子供を持つ持たないということとは関係なくですね、常にやはり、自分と関わっている人間をケアするという職務を神様から委ねられているわけです。男の方はそうではなくて、その例えば、まあ、昔であれば狩りをするとか農耕をするとか働くということですね。そして、自分の家族を守る、戦う、そういう何かをすることによって男としてのアイデンティティを、まあ、そういう役割を神様が与えられているので、男のアイデンティティはつまり to do、 何かをしているということによって持たされている。女のアイデンティティは自分がどうであるか、母であるとか妻であるとか、それ以前にも女であるということだけでですね、女性のアイデンティティはそこにあるわけなんです。だから男の方は常にですね、自分がそのどのように評価されているかということに非常に強い興味があります。まあ、今は会社が中心の社会ですから、会社の中ではその肩書きというものがありましてね、必ず皆さんその男の方は名刺を持っているわけです。で、名刺にはどこどこの会社のどういう部署であるかということがこの印刷されているんですね。ああいうの書いてない名刺というのはあんまりないですね。男はやっぱり名刺を持つのは好きなんです。で、名刺がないとですね、なんかこの、 自分の立場が分からないというか、自分自身が何をしているのか分からない、そうすると自分が分からなくなってしまう。で、肩書きというものに常に こだわっている。女の方が名刺を持っている方ってほとんどないですよ ね。誰々の妻なんて書いた名刺とかですね、主婦誰それなんて書いたですね名刺を持っている人はあまりお見受けいたしませんね。そうすると必要ないんですよ。皆さん奥さんで済んじゃうんですね。もう中曽根さんの奥さんから橋本さんの奥さんから長嶋茂雄の奥さんからみんな奥さんですから、スーパーで買い物行ったら奥さんって言えばですね、あら奥さん元気って言って奥さんで全部済んじゃうんですね。それでもコミュニケーションがバッチリ取れちゃう、ね、男は絶対そうはいきませんよ。あらご主人なんてこと言いません、ね、どこどこ会社の部長さんでいらっしゃいますかなんてことになってですね、その必ずお互いの肩書き同士の関わりになっちゃうんですよ。だから男のコミュニケーションのためには間にその肩書きを外す緩衝材がいる。それがまさにお酒なんです。なぜ男は酒を飲むかというと、酒を飲まないとその肩書きが取り払えない。酒を飲まないでコミュニケーションができるというのはこれは本当友達なんですよ。そういう友達を持っている人は幸せですけれども、なかなかそういう友達を男同士の社会では持てないんですね。どうしても自分の取引先であるとか顧客であるとか何とかであるとか上司であるとか部下であるとか、常にこの縦社会の仕組みの中で自分を位置づけていかないといけないというですね、こういう厳しい現実にいつも迫られているわけです。そのためにこの男であるというだけでですね、強いストレスがかかるわけです。だから男の寿命は短いんですね。でさらにですね、夫になる、あるいは父親になるということになるとですね、それにかけて加えて父親としての責任、夫としての責任、また夫としての評価、父親としての評価というものがついてもあるわけですね。会社で評価され、家に帰っては奥さんに評価され、そして子供からも良い父親かどうか評価されるわけですから、もう本当に息を抜くところがないですよね。大変なんですよ、父親はですね、僕はでもこういう話をするとですね、私の女房が私のことをどう処遇しているかというのことを皆さん勘ぐられると思うんですけども、そのことは今日はちょっと切り離して私は一般論として言っているというふうに理解していただかないとですね、うちの女房の立場が悪くなるので、くれぐれもその辺は気をつけていただきたいんですが、そう言えば言うほどちょっと良くないんですが、まあいいでしょう、一般論として言ってるんですね。だからこの男がなかなか会社から帰ってこないと、ね、帰りが遅い、そういう理由はいろいろあるんですよ。確かにその仕事があるとか接待をしなきゃいけないとか理由があるんですけれども、早く帰るとですね、うちでの評価が下がっちゃうんですね。お父さんが5時に毎日帰ってくるとですね、本当にお父さん仕事してるんだろうかと思われちゃう。子供より早く帰ってきたりしてですね、最近結構そうなんですね。子供が忙しいんですから、いいねパパは夏休みあってなんて言われる、僕は夏は夏期講座だとかですね、いいねパパは5時に帰るなんて、僕は5時に学校から帰って7時まで塾だよなんて言ってですね、だから男としての存在感、父親としての存在感、アイデンティティ、その価値を認めさせるためには遅く帰らなきゃいけない。9時10時11時12時になって帰ってもうヘトヘトになって帰ってくると、なんとなく嫌な顔はされてるけど働いてるんだななんて思われるわけですね、大変なんですよ。本当早く帰りたいんです。もう終わったら直帰でもうね、すぐにもう早く帰ってエプロン閉めてカレーでも作りたいかなと思うんですけど、そんなことするとですね、お父さんのアイデンティティないんですね。だから男として男であるということだけでですね、女性のストレスがないってわけじゃないですよ。女性は全くストレスがないからのんきで長生きしてるって言ってるわけじゃないんです、ね、そうは言ってません。案には言ってますけども、その統計上が示しているわけですから。だけどもこの男として生まれ、男として生き、男として生きているというだけでもストレスがあるのに、さらに夫であり父であるということによって男のストレスというのは大変なものであります。しかも 男の場合にはその自己開示性というものが女性から比べると非常に乏しいわけですね。自分のことをなんて言うんでしょうかね、さらけ出してコミュニケーションするということが男同士は非常に下手くそなんです。男の人の話っていうのは皆さん会話を聞かれたら分かると思いますけど、男同士の話っていうのはですね、本人の話ってほとんど出てこないんです。政治の話とか野球の話とかですね、経済の話とか円高の話だとか、本人の話出てこないんですよ。あらゴルフの話だとかね、遊びの話だとか、自分の話はね、たとえ酒を飲んでくつろいで話をしていても自分の話ってのは出てこないんです。なかなか出てこない。家族の話をする、お互いに話をするようになったら相当仲がいいですよ、これは、さらに自分のことを言えるぐらいの友達っていうのはおそらく1人か2人ぐらいしかないんです。そんな人をたくさん持ってる人はほとんどいない。だから趣味を通じて友達になるのは男にとって非常に重要なことなんです。趣味を通じてだと肩書き関係なく、例えばラジコンが好きだとか模型飛行機が好き、なんかその大体男の趣味ってのは子供みたいなことばっかりなんですよね。いい年越えてやっぱり子供みたいなことするんです。模型が好きだとかなんかそういうことになるんですけど、そうやって子供の頃にやったようなことをやることによってお互いのその肩書きを取り払ったコミュニケーションが取れるわけです。でそういうことをしていけばですね、多少ストレスというのは和らいでいくわけですけども、なかなかないですね、そういうチャンスというのは少ない。その結果が、癌で早く死ぬか、過労死するか、自殺するか、この3つですね、男の行く末というのは。去年もですね、2万何千人の方が自殺しているそうですね。新聞でびっくりしました。交通事故死者が1万人ですか、それよりも多い。で圧倒的に多いのはというか、圧倒的というか最近非常に増えているのはやはり働き盛りの男性の自殺、特にこの不況もあってですね、そういう中小企業の社長さんの自殺なんかも増えているわけですけれども、男は最後に持ってきとこがなくてですね、死を選ぶんですね。最後に心を割って話をする、あるいは自分が砕ける、失敗したと言って頭を下げる、ダメだと言って転んでしまうということができないんです。死というのは自分の弱さを認めずに生きることなんです。そのために死を選ぶんですね。自分はダメだった、失敗した、破産したと言って生き恥をさらすことはできないんです。それがまさに男の弱さで、その結果が自殺になるか、あるいは、早く死ぬかということになるわけでありまして、早く死ぬ人はみんなそうだというわけじゃないけれども、でもそういう割合は圧倒的に女性より男性の方が高いですね。で今日はそのお父さんや男は大変だという話ばかりをしてるするつもりではないんですけれども、聖書の中からですね、そういう大変なお父さん方に対する慰めの言葉をお分かちしたいと思っているわけであります。ホセア書の14章ですね。お父さん以外は読んじゃいかんということじゃないんですが、ホセア書の14章1節から9節のところをお読みしたいと思います。ホセア1367ページであります。イスラエルよ、1節から9節までお読みいたします。イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ。あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。あなた方は言葉を用意して主に立ち返り、そして言え、すべての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに自分たちの神とは言いません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。私は彼らの背信を癒し、喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからだ。私はイスラエルには露のようになる。彼は百合のように花咲き、ポプラのように根を張る。 その若枝は伸び、その美しさはオリーブの木のように、その香りはレバノンのようになる。彼らは帰ってきてその陰に住み、穀物のように生き返り、ブドウの木のように芽を吹き、その名声はレバノンのブドウ酒のようになる。エフライムよ、もう私は偶像と何の関わりもない。私が答え、私が世話をする。私は緑のもみの木のようだ。あなたは私から実を得るのだ。知恵ある者は誰か、その人はこれらのことを悟るがよい。悟りある者は誰か、その人はそれらを知るがよい。主の道は平らだ。正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずく。男は自分のことをさらけ出して、コミュニケーションをすることが、下手だということを申し上げましたけれども、やはり人間である以上はですね、自分の中の弱さ、苦しさ、辛さというものを吐き出さないわけにはいかないわけです。多くの場合はそれを吐き出すことができずに、この溜め込んでしまって、男の人の場合はですね、女の人の場合は、羊羹でも溜めながらですね、お互いに、亭主の悪口を言ってればですね、結構楽しい、すっきり解消してですね、済むわけですけども、男はそうはいかないですね、だからどっかに虚勢を張ってますから、いつも男はこの肩に力が入ってるんですね。虚勢を張ってるんです。小さい時からそうなんですね。実はうちの坊主なんか見てもですね、1歳2歳の時からそのやっぱりヒーローが好きなんです。ヒーローコンプレックスなんて言うんですけれども、ウルトラマンとかスーパーマンとかそういう類のものが好きですね。男はそうです。僕ら子供の頃はウルトラマンとか鉄人28号とかですね、月光仮面とかありましてね、それより前の世代は片岡千恵蔵であったりですね、もっと前になると海軍の大将であったりですね、さらに前になると大塩平八郎であったり、山の上のオクラであったりするわけですね。聖徳太子であったりね。男はヒーローが好きなんです。かなり古いところまで行きましたけど、古代は、女性が中心だったようですけどね、卑弥呼さんが。日本の教科書、日本史の教科書、世界史の教科書見てください、皆さん。出てくる名前みんな男でしょ。歴史は男が作ってきたんですか？そうじゃないですよね。男と女が作ってきたものだけども、歴史の教科書に出てくるのは男たち、しかもヒーローたちなんですよ。だ、女の人が歴史を見、女の人が歴史の本を書いたら、多分全く違う本になるでしょうね。そう思います。男が歴史の本を書いているので、その時その時のヒーローを書いていくわけなんです。だから歴史の本なんてのは男のヒーローコンプレックスの塊みたいなもんでね、あれはね、つくづく思いますね。だからあれに腹を立ててですね、この教科書に写真が出てるとみんなひげを描いたりしてですね、眼鏡を描いたり鼻毛描いたりして、このバカ野郎なんて思ってるわけですよね。だから男にとってはやはりそのヒーローが大切だと、あのようになりたい、あるいは自分もあのように活躍をしたい、そういうヒーロー願望というのは非常に強いわけなんです。だからヤクザ映画があったり、いろいろ乱暴の映画があったりしますけど、みんなヒーローで強くて役に立てるものなんです。男は常に強くて役に立ちたいと思ってるんです。自分はできると思われたいし、自分はやれるんだとそう思いたいわけなんです。しかしですね、そのようにできないんですね。いつもヒーローであれるかというとそうではないんです。あるいはむしろ今のこの20世紀の日本の経済社会というものはですね、男をヒーローにしない社会ですよ。わずかにヒーローらしさを演出できるのはですね、例えば会社で昇進したとかね、なんかそういうちょっといいことがあったとか、家族で運動会に行ってお父さんと一緒に走ってお父さんが一番だったとかですね、なんかその男の強さとかかっこよさとか、そういうのヒーローを演出できる場面がね、ますますないんですね。だけどもやはりそういうものをいつも求めている。いつもその虚飾を張ってるっていうんでしょうかね。何かこう自分自身というよりも、自分がどう見られているか、どう何をしているか、どういう肩書きを持っているかということに自分があってですね、自分自身じゃない。でもお互いにそうですからね、それを本当に脱ぎ払って、 例えば家族の中で男は本当に全てのものから自由になっているかって、そうじゃないですよ。男は妻に対してもやはり虚勢を張ってるんです。子供に対してもそうなんです。妻に対して良い夫でありたいという願望があるんです。妻からいい夫だと評価されたいと思っている。子供に対してもそうですね。自分はいい父親だと評価されたいと思っている。だから自分自身のがどうであるかということじゃなくてですね、妻がどう見ているか、子供がどう見ているか、社会がどう見ているかということのことばかりが気になっているわけなんです。だから本当に自分をさらけ出して帰っていくところはないんです。神様のところ以外にないんです。神様はイスラエルよ、あなたの神主に立ち返れと言われるんですね。私のところに帰ってきなさいと。幸いなことに私たちは神のもとに帰ることができる。そして神はいつでもこれを受け入れる用意ができているわけなんですね。主に立ち返れ、また2節にあなたは言葉を用意して主に立ち返り、そして言えとあります。どういう言葉を用意して立ち返ると書いてありますが、どういう言葉を用意してかというと、全ての不義を許して良いものを受け入れてください。自分の弱さ、失敗を受け入れてください。そしてアッシリアは私たちを救えません。会社は私たちを救えません。私たちは馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません。自分で作ったもの、さっき最初に言いましたけど、男はトゥードゥですから、何かをした、何かを作った、これをやったということにですね、男の誇りを持ってますから。でもそういうものには頼らない。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。みなしごというのは頼るものもない、そして財産もない、力もない、何もないという意味なんですね。男も本来そうなんですけれども、本来のそういう自分を認められないので苦しんでるわけです。でも神様の前にはそれを認めることができるはずなんです。神様はいかに、神は私がいかに無力であり、弱く脆く傷つきやすいかということを神の前にはさらけ出すことができる。だからこれは感謝のことなんです。だけども男はですね、そういうことは下手ですから、神の前にもそれをなかなかできないんですね。神様の前にも格好つけたりしてですね、なんとかできそうな感じがあったりする。それが良くないことでありますから、神様の前には少なくともですね、自分の弱さも失敗も全てさらけ出して神様の癒しを求めてい、かなければならない。そのように私たちが神の前に立ち返っていて、神は何とおっしゃるか。私は彼らの背信を癒し、喜んでこれを愛すると書いてますね。喜んでこれを愛する。感謝のことですね。喜んでこれを愛するというふうに言ってもらえる人はなかなかいないんです。条件付きなんですね、やっぱり。条件付きであります。やっぱりお父さんはいっぱい稼いできてこそお父さんでね、だから愛されるわけなんです、お給料がもらってきたからご馳走を作ってもらえるけど、給料をもらってこなかったらご馳走を出してもらえないんですね。それはやっぱりやめないといけませんね、お父さんであるというだけでもう十分じゃないか、喜んでこれを愛する姿勢を家族は持たなきゃいけない。喜んでこれを愛する、神様は何とおっしゃるか。私の怒りは彼らから離れ去ったからだ。もうね、もう怒っていません。もう裁いていません。もう評価していませんと言われるんですよ、神様はね。私はイスラエルには露のようになる。これはまあ今日の御言葉として選んだ言葉ですけど、これはですね、ちょっと私非常に情緒的な、情緒的というか、あんまり理論的に説明できないんですけれども、私にはこのイスラエルには露のようになるという言葉は、非常に好きですね、これは個人的に。神の愛は例えば大雨のようだとかいう表現は聖書の中にあるんですけども、梅雨のようだと書いてあるのはここだけなんです。イスラエルという国は、まあ、これは聞いた話ですが、雨季が2回あります。秋と春に大きな雨季があってですね、まあ、日本の梅雨と秋雨みたいな感じなんですけれども、ただそれ以外の時は一滴も降らないんだそうです。雨季以外のはね、日本は雨季以外でも時々雨降りますけど、イスラエル降らない。その代わりに梅雨が降りる。地中海から湿った空気が流れ込んできて、そして夜の間の気温がすごく下がりますから、荒野ですからね、昼間は35度ぐらいあっても夜は10度とかそれ以下になっちゃう。 だから湿った空気が全部梅雨になって地面を覆ってですね、地面がびっしょりになるんですね。この梅雨のおかげで百合のように花咲きポプラに根を張り若枝が伸び美しさオリーブの木のように植物が伸びるんです。年に2回の雨だけだと植物は、まあ、お分かりと思いますけど枯れちゃいますよね。それ半年間も雨を蓄え水分蓄えていられるものなんてそんなないわけですから、この梅雨が夜の間に知らないうちに静かに降りてですね、そして葉っぱを濡らし地面を濡らして、そのおかげで神の愛はこの夜露のようなものだと、まあ、私は感じるわけなんですね。その目に見えて何かザーザーと押し寄せてくるようなものではない、押しつけがましいものではないんですね。そうだこれ見ろあれ見ろほら愛してるぞなんていうようなことではない。むしろ気がついてみるとその夜露に全身が濡らされている、夜露に潤されている、そして気がついてみると目を拭き、気がついてみると根を張り次第に育っていくことができている、こういう神の愛をですね私たちは受けているんだ。私たちがこの神のもとに立ち返っているならばですね、この夜露は決して去ることはないわけであります。その結果私たちはこの、まあ、特に男は父は夫はですね、この強いストレスを受けております。そしてそのストレスを解消する方法がなかなかないんですね。まあ男の人は、例えばゴルフやったりですね、なんかいっぱい飲んだりしてストレスを発散しているようですけれども、まあそういうことはないんですね。多くの場合は誰かと何かをやってもその肩書き同士のあれでしかないですから、本当にこう全てを取り除いてのコミュニケーションはなかなかないんです。でも神様のもとには行くことができる。そして神様はそのような私たちを受け入れて、そして静かにその愛を与えていてくださるわけであります。最後に父親の責任というものは一体何だろうかということを考えて終わりたいと思うんですが、まあこれは今日読んだ聖書の箇所とは直接関係ありませんけれども、まあ今はその父親の責任というのはやはり、まあ今も昔も変わりませんけれども、この家族を守るという責任は確かに与えられております。経済的な柱として家族が飢えないように路頭に迷わないように一生懸命稼がなきゃいけない、まあ、これはもう仕方がないですね。労働の責任はあります。働かなくていいということではありません。ただしかしそのことによってこの、まあ、評価をする、自分で自分を評価することはやめたいと思いますね。自分がどれほど稼げるかとかっていうようなことはですね、これは、もう喜んで受け取るべきものであってですね、そのことで自分はダメだなとか自分は稼げないなとか自分はよく稼いでるななんて優越感を持つ必要も全然ないわけでありまして、まあ、家族が、食っていければもうそれでいいじゃないかというようなね、そういう程度のことで、つまり自分に向けている評価を少しずつ外していく必要があると思います。そうでないとですね、やはり自分がどのぐらいその稼いでいるか、自分がどの程度社会で評価されているかということにばかり気を使ってですね、本当に心を休める間がないんじゃないでしょうかね。やはり父の責任というのは本来聖書によればこれは神様と父であるこの 父と父親がですね、神様との関係をしっかり持っていること、信仰者としての大黒柱であること、これが第一であります。神との関係がしっかりできている、父親は神の前にへりくだってそして神を信じ神に従っているということが子供たちや妻たちに対する最も重要な責任であります。 むしろそれを果たしていればですね、それ以外のことは二の次でありまして、あとはまあどうでもいいというわけではありませんが、付け足しぐらいに考えてね、いいんじゃないかと思います。でまあこれは付け足しの付け足しですけれども、そのお父さんはですね、常に、社会や、もちろん家族の中でもさっき言いましたように評価されているわけでありまして、少なくともこの家庭はですね、父として夫として評価を加えない環境を作ってあげていただけたらいいなと思いますね。これは私自身個人の願望というわけではないんですけれども、男というのは単純なもので、豚もおだてら木に登るということじゃないですけど、男もおだてらよく働くというですね、男は常にその自分がどう見られているかということを気にしてますから、家庭の中で男の例えば座るお父さんの座るところは大切なんですね。すごく大切なんです、ね、お父さんが家の中で一番いいところに座っているという、これはまあごく当たり前、昔は当たり前だったんですね。昔のお父さんは楽だったんですよ。威張ってりゃよかったですからね。大黒柱の前にデーンと座ってですね、飯とか言ってね、まずいとかって言えばそれで済んだんですけど、今はなかなかそうはいかないんですけども、でも別に特別座布団10枚重ねようというわけじゃなくてですね、お父さんはこの家のお父さんなんだからね、どれだけ稼いでくるか知れないし、どれだけのことをやってるか知れないけれども、お父さんはお父さんなんだ、お父さんが言ってくれなきゃ困るんだということをですね、そのまず位置で示さなきゃいけないです。だから お父さんが疲れて帰ってきて、ただいまって帰ってきて来たら、みんなが家人がみんなご飯を食べてですね、お父さんのわーなんてないよなんて言われたらですね、もうお父さんもその後、あとは過労死か自殺か、癌で死ぬしかないですね。もうね、もうやっぱお父さんのいるところはちゃんとそこに箸だけでも置いといてあげて、お父さんが帰ってくるのを待ってると、お父さんは この家庭にお父さんは絶対必要だということを嘘でもいいからそう見せるとですね、お父さんは分かった、よし俺も頑張るぞということになって、いけるわけなんですね。まあ実に単純なんですね。そういうもんです。それをやっとけばですね、明日会社行く前にゴミ持ってってよと言われてもですね、はいはいって言って持ってって、くれるわけなんですね。なんか前コマーシャルでありましたよね、ゴミ持ってって会社のカバン代わりに置いて行くっていうのありましたけどね、ああいう見てたかわいそうだなっていうふうに思うでしょ。みんなそうなんですよね。まあゴミ出させるのは悪いと言ってるわけじゃないんですけれども、まあなんかそういう形でですね、だからどんなに大きな会社のどんなに偉いポストについてもですね、会社の中じゃみんな下っ端なんです、ね、私より偉い人がいる、誰もいないというところにいる人はいないんですね。常にやっぱり厳しい評価の中に置かれてますからね。家庭では最高位、もうこれ以上ないというぐらい祭り上げてやるとですね、それだけで十分なんですよ。もう幸せいっぱい、胸いっぱいでね、涙流しながら働きますね、男は。そういうもんだと私は思っております。でも、主に立ち返りなさいっていうね、この14章の言葉は、男だけではもちろんありませんでね、女の人もみんな同じでありまして、神様はいつもこういう態度でね、私たちを待っていてくださるということであります。あなたの神主に立ち返れ、ね、帰っておいでっていうその言葉ですよね。いつでも帰ってこい、いつでも私のところに帰っておいでっていう、そういう気持ちを神様が持っていてくださるということは感謝じゃないでしょうか。もう1年分稼ぐまで帰ってくるななんてことじゃないわけでね、いつでも帰ってきなさい、いつでも私があなたの待っているよ、そして露のようにあなたをいつも潤してあげましょうというですね、この神様の深いご愛を感じているものであります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。あなたは 今私たちを待っていてくださいます。私たち特に男性はなかなか自分の心を開いてコミュニケーションを取ることも、また心情を吐き出すことも下手くそであります。そのために自分自身が抱え込んで辛い苦しい場面に追い込まれていくものでありますが、神様、あなたはいつでも帰ってきなさい、いつでも重荷を下ろしなさい、私のところに行って来て休みなさいと言ってくださることを感謝いたします。神様、私たちはすべて重荷を負っているものです。すべて、それはたとえ女性であっても誰にも言えない重荷を負っております。傷を負っております。しかし、あなたは私たちがどれほど罪深く、どれほど失敗ばかりするものであっても、喜んでこれを受け取り、待ちわびていてくださることを感謝いたします。主よ、また今日もあなたのご愛が静かに私たち一人一人を覆っていて、覆い、私たちの傷を癒し、また育て、育んでくださる、本当にありがとうございます。主よ、どうぞ特にこの教会のお父さんたち、本当に日夜多くの戦いとストレスと、また困難に立ち向かいながら生きておりますので、どうぞ主が一人一人を慰め、また信仰によって力づけてくださるように、またどうぞ本来の信仰者としての、父として夫として、その職務を果たすことができるように守ってください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではご起立いただきまして、仰げ主の御顔を賛美いたしましょう。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心、御声御腕に、御声御腕に。祝祷の代わりにテサロニケの手紙をお読みいたします。どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主があなた方すべてと共におられますように。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてとありますように。アーメン。お座りください。これをもちまして礼拝をいたします。前の方とご挨拶してください。モンゴル行きましたうちの母親ですけれども、元気にして、いるようであります。